寺子屋たっちゃん。
1月も20日になりました。たっちゃん元気です。おはようございます、
はい、おはようございます。1月をもう半ば過ぎね。まあ早いよね。こうやって本当に年々年々年食っちゃう。本当にやだ。でもまあね、まあ今日はね、実は僕が大好きなあの宮崎中央新聞、何度も何度も話した、その宮崎中央新聞に載っていたもう素敵な話があるんで、今日どうしてもラジオで紹介しようと思った。筒井正宏さんっていう方がいらして、メンタルコーチ、この方は実は履正社高校、野球好きの方はよく分かってる、大阪履正社高校はね、その甲子園出た学校なんだけどね、その野球部のメンタルコーチをしていた時の逸話。その野球部に浩二って呼ばれる子がいた。でその浩二は肩が強くてね、頭も良くて強肩だね、頭でパワーもある、ところが 体が大きすぎちゃって動きが鈍いって言うんだね。やっぱりその、頭が良くて肩が強くてパワーがあるんだけど、細かいことが微妙に苦手っていうのかな。だから野球の選手としてはやっぱり中途半端だったんだってことだよね、浩二君。そのね、まあ、履正社ってね、やっぱり野球部の人数が多いんだろう。練習試合にすら出していただけなかった。つまり背番号ももらえないんだよね。でも彼は腐ることなくバッティングマシンの調整やったり、あるいは応援に来てくださるあの応援団父兄だとかね、あのお父さんお母さん、あの 寒ければこっちがあったかいですよどうぞとか、座布団用意したりって、そういう仕事を平気でこう一生懸命やる子だったんだって。3年最後の夏の大会、背番号発表の日、これは保護者が同席、これはね、俺もその学校にいたから、野球の関係も少し絡んだから、背番号を渡す時、これはもうすごい緊張するんだね、その生徒も監督も。で次々と背番号、1番誰誰、2番誰誰ってこうね、18番まで行くんだよ。で背番号15と、その監督が背番号15って言った後、一呼吸間があって、一呼吸あって、浩二の名が呼ばれた。グランド上では同級生たちがうわーっと叫んだ。まさか浩二が選ばれるとは。ただの一度もピンチヒッターね、ダイソーコーチボックスというのがそこまで立ったことはない。でもそれをやっぱり監督は見てたんだね。でうわーで、親たちは、そこに来てた親たちは浩二君の親におめでとうおめでとうと祝福したって言うんだね。背番号15はサードの控え、この番号を競っていたのは1年生の圭介君。この圭介君ってのは後に大活躍した生徒だそうだ。その明くる日、いつものように浩二君はバッティングマシンの調整で、浩二は背番号もらったんだから、そんなことしなくたって練習出ろと、みんな浩二何してんだ、練習出ろ、グラウンド行け。でも浩二はいつものことだから、バッティングマシンを調整、要は球がどの角度で行くだとか、どの調整でこれだけやったらグラウンド出るからっつって、やっと、ほら、バッティングマシーンっていうのは、ほら、当然その台自体が動いてしまえば、あの球のコースが決まってこねえから、その台を固定することが大事になるわけね。だからその固定するのに、浩二君はバッティングマシーンの調整、つまりどのスピードでどう出ると、どの角度でどうやるっていう調整をしてたんだけど、その下で台を固定する仕事をしていた子が圭介君だ、うん。だから要は動かないように金槌でそのなんだ金棒を打ってた。で通常それはあのハンマー使うもんだから、大きなハンマー使うもんだから、その時にはその上の方、つまりハンマーが上にあの持ち上げられてドーンと振り下ろされるから危ないから、マシンの調整はしちゃダメだっていう決まりになってた。ところが彼は、浩二君はそれを調整してた。やっぱり案の定指を挟まれた、左手ね、ハンマー押しをしてるけど、マシンを調節さえ してはいけないということになってたんだけど、事故が起きた、起こるべくして起きちゃった。で左手が挟まっちゃって、うずくまる浩二、顔面粗悪となったって、真っ青になっちゃったって、痛いような。それでその腫れ上がってきて、ですぐにそのこの筒井さんコーチが水で冷やして医者へ連れていくってことになったわけで、その車へ乗る寸前にね、その浩二が、ケースケ呼んでくださいと、あのマシンを、あのなんだ、マシンじゃねえ、あのハンマーを振り上げてた子ね、1年生。 で、ケースケーと筒井コーチが呼んだって、ケースケもう涙ながらに飛んできて、ごめんなさいごめんなさい、すいませんすいませんだったって。でその時にね、コーチが何ちったかって、ここがすごいんだよね。ごめんケースケ、早く練習に出たかったんで焦ってハンドル操作してしもうたんや、ごめんなって。そう、ところがケースケは僕の不注意ですと泣きじゃくるばかりだった。これはまあお互いだよね。ところがね、車が出る瞬間にね、俺の分まで頑張れってコーチ君が言ったんだって。俺の分もう僕はこれ出れないんだって、諦めて、もうその怪我した瞬間に俺はもう出れねえ、だからお前頑張れと。それがすげえね。だからその言葉を聞いた時のケースケはどうだったかなって。だから要は他人を優先してばかりいたコーチだったって。ほらね、その要は人の練習の、自分が下準備下働きから応援に来てくれる父兄だから、そんなことをやってきた浩司君に対して背番号が与えられた、そのことがやっぱ親は嬉しい、周りの親も祝福した。ところがその最後に本当に自分の花咲かせる時に怪我した。でもね、でもだよ、その夏が終わって、履正社の夏が終わって、で関西の大学アメリカンフットボールのね、要はクォーターバック、それを募集に大学の監督が来たって。誰か頭が良くて肩が強くて体の大きなのいねえかって。ほんまぴったりじゃんな、コーチが。そういったもんだから、当然監督がすぐにコーチを推薦して、ほんで今までのエピソードも添えて、そうしたらその大学の監督が即断即決、他へもう僕は回らないって、この子うちの大学くれ、大学入った。で彼は今は実業団でスーパー活躍中のクォーターバックなんだって。でもやっぱりそれはね、今その何をそのこの記事を読んでね、俺思ったかって言うとね、あれがあったからダメだったって考えるんじゃなくて、あれがあったから今があるんだっていう、要はマイナス面っていうやつは災い転じて福となるっていう言葉があるじゃんね。福となすって言ったっていいよね。その持ち方、気持ちの持ち方だと思うんだよ、そりゃ。でもそう言うけども、そのショックだよね。でまあそんなことを見ながらね、その12月10日のテレビ朝、俺メモしといたの。いろんなとこでやってたよ、テレビで。大阪桐蔭高校の森君、まあ要は西武で1位指名になって、この2013年甲子園の2打席連続ホームラン、今年だよな、あ今年じゃない去年だ、去年の2打席連続ホームラン、森君。これが副キャプテンの久米君っていうことを一緒にホームから落ちた盲目の人をすぐに飛び降りて、記者が来ないと、記者じゃねえ、今電車っていうのか、記者って言わねえんだね、電車来ねえの、パッと飛び降りて助けたって。でそれはやっぱり森君は祖父母が小さい時から可愛がったって、祖父母が可愛がった、まあじいちゃんばあちゃんの仕事って本当にすごいんだよ。でそれで野球の試合応援もおじいちゃんばあちゃんが言った、でその優しさだとか機敏さって身についたっちゅうんだよね。だからまあ何がそうなるかどうなるか、要はね、いろんなこと、人のことをやっとくと、それ振り返っては自分のことになるのさ、前から言ってる通り、人のことをやるのさ、今聞いてくれてる人、人のことをやるね。で俺はね、自分がね、一つだけもう悔しくてもう未だに申し訳ないって思ってることは一つなんだよね。実は背番号を渡すって、監督も選手も緊張する日だったでしょ。俺野球部の部長をねしばらくやったことがあって、でその後ね、俺まあ校長先生っていう職をいただいたんだけど、その時にはもう野球部離れたんだよ。そしたらね、ある年うちのね3年生一人だけが背番号もらえないっていう状況が、まあ、起きてきて、で監督がもうその背番号渡す前に俺のところに来て、こういう理由でこの子には実は一人だけだけど渡せないっていうか、実は次の来年を考えるから2年生のこの子どうしても使いたいっていう話があって、俺ねそれお前何言ってんだって言えばよかったんだよ。3年間頑張ってきて最後の一人だけ外れるって、そりゃどんなにその子が辛いかって、お前それ間違ってるよって、いやよかったの。監督の意向をうわーんと思いつつ、しょうがねえなって思っちゃったのさ、その時判断ミスしちゃった。本当に申し訳ない。そのもらえなかった生徒ね、それも富士宮から通ってきた子なんだよね、わざわざ。本当にまあすっげえ辛いね、そのことだけがね、一つだけ後悔だよね。あれやっぱりお前違うって、それは3年生3年間頑張ったんだから背番号渡せって言うべきだったよね。それ本当に後悔してる。ごめんなさい、こんな公共の電波使って手前のこと言って申し訳ないんだけど、本当に ごめんなさい。その生徒と親ね、まあこれをまあそれこれを聞いててくれてる指導者、ちょっと参考にしてくれたら嬉しいかなと、以上。
でもその子もきっとそれをバネにまた次の自分の人生開いてるかもしれません。
ありがたいね、もしそうならね、本当にそうあってほしいと思いつつね、あの野球の話になるとすぐそのこと思い出しちゃって暗くなっちゃうな。まあまあまあまあ、それはそれでしょうがない。